皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場でございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなにやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。はい、3週連続ぐらい、はい、映画の話を多分している計算になりますよね。
そうか、はい、そうやな、確かに。
ちょっとね、はい、とアニメとか漫画のね話もしなきゃなというところでの、今日はアニメの話ですけど、はい、
アニメの話を久しぶりに、
はい、そうですね、ちょっと、まあ、やっていきたいなと思いますけどね。だから今度また漫画がねちょっと薄れてきたので、ちょっと次回は漫画やろうかなと思ってますけど、ね、
あ、本当に、
はい、アニメもねちょっとやりましょうね。
確かにそうね、はい、まあ、今日はこのアニメの話というところで、
はい、もう次回、はい、次回ぐらいにはちょっとね、ついに自覚の話をね。
確かに、春アニメがそろそろ終わるから、ラザロとかジークワックス
で、何、クーロンジェネリックロマン
スお前好きやな、クーロンジェネリックロマンス見てんの。
いや、あんまり。
え、でもちょっと見たんやろ。
いや、実は撮って録画して、ネットフリックスで配信してると思って消して、
あ、消して、うん、でもネットフリックス配信したら見るってことやね、それは。
うん、そうだね。けどネットフリックスでさ、見るまでに腰重くなる。
分かるけど。
いや、だって大したことちゃうねんで。うん、俺、プレス4やから、プレス4立ち上げて、ネットフリックスログインして、見るだけやねん。うん、でも気持ちが重くてさ。
でもさ、他のアニメはさ、確かにちょっとこう、気持ち腰重いや、なんかその世界観に入り込むまでがあるから、うんうんうん、でもクーロンジェネリックロマンス、ちょっと知ってるやん。
知ってる。
インスタントコンビニ入るかのようにさ、スルッと入れるんだよ。
やっぱこの年になって恋愛ものっていうのはなかなかない。
なんででもクーロンジェネリックロマン、何かほら惹かれるものがあるんでしょ。
いや、だから前の作品が好きやったからさ、
恋は雨上がりの夢やったっけ。そうそう
そう、あれ好きだったから、クーロンジェネリックロマンスも
行こうよ。じゃあ
行く、
あれ見てよ。
クーロンジェネリックロマンスの話しましょう。
俺あれの最後どうなるか知らんねんな。
俺まだ原作も終わってへんやん。
終わってないのか。でもなんか一応アニメだと一区切りするわけじゃん。まあまあね、でそしたらちょっと一応作品のさ、メッセージ性とか、まだ俺分かってないから、あれが何なのか。
わしもあれが何なのか分かってない。そんな感じでね、はい。今日はもうちょっと、開口中はね、
はい、
2000年代のアニメをするということで。
2010年代でしたけどね。はい、すいません、はい。昔のやつやろうかなと。
やっていきたいと思います。はい、ということで、週末作戦会議室、スタートでございます。さあ、ということで始めていきましょう。今日のテーマは何で、はい、何でしたろ。
今日のテーマはですね、新世界よりというですね、
新世界より、
ちょっと昔のアニメを紹介したいなと、
はい
はい、で結構私最近YouTube のショート動画で絶対見るべきアニメ作品10選みたいなさ、なんかコンテンツがあるんですよ。で結構見たい作品ないときにそういう動画を参考にするときがあるんですけ ど、
ね、週末作戦会議室は週末のおすすめをするんやけど、そのおすすめをおすすめから取ってくるわけね。
まあそれをまあ参考にしつつ、まあ、見て おもろいと思ったら喋るとか、ね、そういう、まあ、
ちなみにその10選例えば何があった。
ね、やっぱりねシュタインズゲート入ってくる。
あ、シュタゲ
は、うん、その佐藤さんが5話ぐらいで諦めたやつ。
いや、シュタゲ全部見た。
見た、
うん、
見たの。
シュタインズゲートどれやったっけ。
なんか作者が中二病すぎて、
あれやろ、
ふわーはっはっはーって言って、
あ、そう、下に赤い髪の女の子が出
て、あ、そうそうそう、
あ、
見た、
全部見た、
よかった、うん、あ、見たんや、うん、あとかシャインズゲートとか、うん、そう、そういうのが
で当時の SF アニメみたいな、新世界よりも含めて、
あ、そうだね、うん、なんていうのはあるし、うん、あとなんか何やったかな、なんかまあいろいろあるんですよ、出てくるんですけど、まあ、例えばそういうのが紹介された
な。なるほどね。
で結構いろんなねショート動画あるんだけど、なんかねこの新世界よりはいろんな品、いろんな切り口の作品のおすすめ紹介動画で結構な頻度で紹介されるんですよ。で俺もなんか見るためになんかずっとこれ紹介されてんなって思って、
気になるなと思って、
そう、それでちょっと今回見てみようかなと思って、
2012年
のやつなんですけど、
まだ俺がサイコパス言ってた時期やな。
あ、サイコパスと同時くらいの先に、これ
やろ、うん、俺はサイコパスしか見てなかった、ね。
はい、うん、でもねサイコパス感あります。
あるんや、
やっぱ時代なんでしょうね。
時代なんやろな、はい、うん、
このアニメにもあります。
あ、サイコパス、まだ残ってましたか、
はい、残ってます、はい。 はい、というところでなんですけど、はい、ちょっとあの概要からいければと思いますが、はいはい、原作小説がありましてですね、はい、これがの岸優介先生という方の小説作品でございますと、はい、であの岸優介先生といえば、あの終末作戦に関して昔紹介したかな、あの悪の経典とか、はい、あと、あのガラスのハンマーみたいな、そういう作品を。
僕の経典紹介したっけ、したかな、
してなかったっけ、
したかどうか覚えてない。
まあ、いっか。まあ、そういう、うん、まあ、ちょっと多分有名な系の作品があります、はいはい、そういうのをまあ生み出しているあの小説家の方でございますと、はいはい。で、この新世界は2008年の出版でして、
2008年。
はい、2008年に書かれたものですね。はい、なので、実はあのサイコパスよりもちょっと前なので、うん、むしろこっちが先だと、
なるほど、
はい、いうものでございます。
なるほど。
はい、で原作小説自体も結構高く評価されておりまして、日本 SF 大賞とかを受賞しているものです、はい、で2012年に、別冊少年マガジンで漫画化されまして、その同年にアニメ化もされていると、
なるほど、
はい、いうのが、ま、作品の概要でございます、はいはい、SBS
お
すすめ度なんですが、はい、今回 3.5 でございます。
あ、4には行ってないんや。
4には行かなかった。
そんな大層な入りやから、
あのね、これね、見る順番かもしれない。
見る順番かもしれない。
あのね、もうなんかね、サイコパスから見てるから、我々だから、その見る順番が違ったら4とかになったかもしれない。
それかもう2020年代に見たからじゃない。
あ、それはそうかもしれない。
もうその、うん、今その問いっていう風なところもあるんかもしれない。
そうそうそうそう、そう5年前に見てたらもっと評価高かったかもしれない。
なるほどね、
みたいな感じなんですけど、まあ、一旦今の段階では 3.5 でございますと、
はい
はいはい。で、まあ、やっぱりこうサイコパスの匂いがある作品であるということはお伝えしておきますということです。
なるほど。
はい。で、まあ、どういうやつなのかというと、まあまあ、まあ、違和感を抱えながら平穏な暮らしをしていた主人公がですね、まあ、あるきっかけを通じて、まあ、世界の真実に気づいてしまうわけですね。
世界の真実。
はい。で、まあ、ひそかにマイノリティが、排除されている一方で、それは最大多数の最大幸福を実現するためには仕方ない選択肢であったと、
はいはい、
いうことに気づいていくと、
はいはい、
でその少年少女が世界のルールを知って、まあ、自分たちの暮らしがどういう犠牲のもとに成り立っているのかを知ったときに、まあ、強く葛藤しながらも、まあ、明日を生きていくと、
なるほど、
まあ、そういうお話なので、まあ、ちょっとサイコパスというか、
あ、なるほど、
あの約束のネバーランドとかね、あのね進撃の巨人とかね、
はい、
そういうなんかちょっとずつこう不穏な日常からの世界のルールを知って、
はいはい、
でその中でどう生きるかみたいなっていう、なんかね、やっぱそういう時代あったじゃない、
時代のムードない
、そうそうそうそう、うん、っていうなんかテーマ性を感じるものでございます、
ね、はいはいはい、
で個人的には好物なんですけど、これ、うん、さすがにですね、ちょっとテーマ性に飽きてきていると言いますか、のもありまして、一旦 3.5 にしましたというところでございます。
はい。
はい、では、あらすじをいければと思います、
はいはい。
まずですね、物語の舞台ですが、1000年後の日本です。
お、1000年後の日本。
だいぶ未来の話ですね。はい。で、ですね、神栖市66町というですね、
神栖市、
うん。はい。自然豊かな集落で、が舞台でございますと。はい、でここでポイントなんですけど、1000年後の日本においてはですね、ほとんどの人類はですね、呪力と呼ばれるですね、超能力に覚醒しております。
おお、すごいな。
はい、呪力です。
呪力
はい。で主人公はその中でですね、渡辺咲というですね、12歳の少女なんですね、
うんうん、
で咲ちゃんはですね、他の子供たちと同じく12歳ぐらいでですね、呪力が発現しますと、
はいはい、
そして呪力の訓練を行う全人学級というところに入学をすると。
またなんか無能なナナみたいな話にな
りましたね。おっしゃる通りです。はい、この時点ですでにですね、無能なナナの、
うん、
あの匂いがすると、
なるほど、
はい、同じじゃないかと、
うん。
はい。ただまあ超能力と言えど、みんな一緒、ほぼ一緒の能力です。
その超能力って何なん？その気を飛ばすの？
基本はサイコキネシスとか、何かを燃やすとか、
う
ん、そういう感じ。あとなんかこう、まあ大体そんな感じかな。うん、そのなんか。あの俺は炎の能力者とか、うん、俺は氷の能力みたいな感じ
で、な
んか
ね、
あんまり、うん、なんか壺を直すとか、なんかあの、
壺を直す、
あの壊れたものを元にまあ直すとか、うん、なんか念写とか、
うん、
みたいな。でもなんか割とそんな、みんな同じような能力を持ってる。そこはあんまね、能力バトル感がないんですね。
はい、
はい。で、っていう話なんですけど、まあ、ただまあ全人学級という学校に入学した時点でですね、あの主人公の咲はですね、何かに怯えていると。はい。なぜならですね、12歳になっても呪力が覚醒しなかった子供がですね、集落のどこにも見当たらないですと。で自分は結構ですね、遅かったんですよ、あの呪力が覚醒するのは。でその時にお母さんが夜泣いてるところとかを目撃するんですよ。もう無理だみたいな。 でもなんかどうやらなんかね妹がいたのかわからないけどその子もなんかいなくなってるみたいで、うん、みたいな、でなんだこれはとみたいなのがあると、なんかこのでおそらく集落の大人が何かを隠していて、まあ、何らかの理由で子供を取捨選択して選別して、まあ、排除しているんじゃないかみたいな、そういう得体も知れない不安を抱えているわけですね。
なるほど。
でそういった時にある時彼女はですね友人のサトル、シュン、マリア、マモルといった5人の班があるんですけど、うん、その5人で村の外に校外学習に出かけると。そしてですね、その時にあの過去の文明が残した電子端末を発見するんですね、
はいはい、
でその電子端末はなんかあの図書館、まあ、あの自立歩行型図書館なんですけど、なんかあの1000年前に文明が崩壊した理由とか、まあ、現在に至るまでのそのそこからの歴史みたいなのが記憶されてて、そこでまああのさっきたちはですねその歴史を知ってしまうと、まあ、本当は知るべきではない禁忌とされてた歴史を知ってしまうと。でその理由はですね、まあ、あのもしかしたらご想像の通りかもしれないですが、うん、まあ、人間がまあ呪力と呼ばれる超能力を覚醒した、
はい、戦争が起きた、
社会秩序が維持できなくなった、うんうん、文明が崩壊したというですね、はい、まあ、無能な7のその通りのものでございます、はい、
大丈夫か、
え
大丈夫、
何が
同じような作品ばっかりや
そりゃ俺も狙ったわけじゃないのよ、うん、なんか同じやと思って、
うん、
うん、まあそんな感じで、
まあその時の想像力はもうそうなったんやろうな、その世代のもう想像力は、う
ん、多分でもなんかデジタル技術がどんどん発達したことによって、うん、まあなんかこう、まあ、今後おそらくデジタルが人間の体にいったらどんどん人間が超人化するわけじゃない、うん、でそうするとねもうちょっとこう個人が自由になっていって、個人が自由になると、
そのアポカリプスというかさ、うん、破滅的な未来を描くんやな、
そうだね、うん、うん、だ個人が暴力を持ちすぎるとどうなるんだろうみたいな、治安維持
できなくなるだろうみたいな、ネガティブな世界を想像するんだな、
そうそうそう、
よく使おうと思わないというか、
ん
よく使う未来を描くんじゃなくて、
そうだね、
うん、うん、
まあまあまあでも、まあまあ、そうじゃ方法がさ物語を作りやすい、
まあそらそうだ、そらそうだ、
うん、まあまあそんな感じでございますと。でただですね、あの他の作品と違うのは、
うん、
特徴的なのはどうやら呪力を持った人間側が勝利するんですよ、
うん、
結構他の作品ってさなんか結局能力者が阻害されるじゃん、大体
マイノリティが、
う
ん、
そう、
はいはい、
うん、だけど、呪力を持った人間が勝つんですよ、
うん、
でなのでだからさっきたちの村は全員が呪力を使えるんですね、呪力を使える側がマジョリティとなって、うん、どうやら呪力を持たないやつらは刺激されるみたいな感じになったんでしょうねっていう歴史だと。
なるほど、
はい。でただですね、呪力という暴力を持った人間同士がその後、まあそいつらがマジョリティになったとして、まあ平和に共同生活を送ることは難しいじゃないかと、
うん、
か全員がもう拳銃持っているようなもんで、しかも証拠を残さず殺人ができるから、うん、そいつらがマジョリティになったとして治安維持が難しいという問題が発生しますと。でそこで人間たちはどうするかというと、遺伝子操作することを思いつくわけですね、
うんうん、
はい、遺伝子操作して自分と同種の個体に危害を加えようとすると心停止を起こして攻撃を抑制するように自分たちを作り変えると。でそうすることで、このなんていうんですか、あの自分たち同士を攻撃できなくすることで治安を維持しようとすると、はい、でそうすると治安を維持しようとしたんだけど、そうするとまた別の問題が発生しますと、うん、その問題とは、何らかの精神病にかかってしまうと、なんか、ね、攻撃抑制が機能しなくなってしまう時があると、うん、でなんかでなので呪力で同種である人間を攻撃をなんか躊躇なく行えるようになる個体っていうのが1万分の1ぐらいの確率で発生してしまうと、
うん、
でそうした時に一般市民サイドから攻撃できないから、一人そういう無敵の人が出た瞬間に、うん、その人間がもうあの集落が崩壊してしまうリスクを抱える社会になるんですね。でそれが嫌だと。だから精神病になる人を産まないようにするために学校でひたすら道徳教育をするんですよ。
なるほど。
でかつこいつ暴力性あるな、協調性ないな、反社会性あるなってやつは選別して、秘密裏に排除するっていう仕組みができてしまうわけです、
ね、
う
ん、能力ない人も排除するし、能力あるしてそういう因子を持ってる人も排除するんです。
そう、うん、みたいな感じっていうそのシステム構、まあ、そういうマイノリティ者排除システムができたんだみたいなのがこう歴史だっていう話ですね。はい。で あとただで子供をじゃああとどう排除するかって話なんですけど、その時はなんかねネズミを遺伝子改良して人間の奴隷にして飼育できるようにしたバケネズミっていう、うん、ネズミだけど日本語喋れるみたいなやつがいて、うん、そいつがもう奴隷としていますと。でそいつらでやったりとか、
そいつらでやったり、
そういうあの人間が直接人間手をかけることでできないから、バケネズミに子供を殺させたりとか、まあ、あとその、不条猫っていう、その猫の品種改良のやつとかを使って、間接的にやるみたいな。でそうすることで、こう、大丈夫みたいな感じ、
大丈夫、
うん、なんか
手を汚さずに
、はい、そう、知らないところでやることで、こう、攻撃抑制の仕組みを逃れるみたいなのがやってたと。で、これがまあ今の世界の真実なんだって話があって、まあ、つまり大人たちが社会秩序を守るために、まあ、最大多数の最大幸福を守るためにこうマイノリティというか、まあ、危険因子を事前に排除する社会が作られたんだみたいなことがまあ明らかになっていくと、はいはい、でそういった事実を知ってしまった主人公たちはまあ大きく動揺するんだけど、まあ、でもこれシステムのルール変えられないよねっつって村に戻るしかないと、うん、そこから2年後に話が泣くんですけど、サキたちが14歳になった時に、まあ、友人グループの一人であるマモルがですね失踪しますと。でマモルはなぜどこに行ったんだろうっていうところで、まあ、結構探して一回居場所を突き止めるんだけど、どうやら失踪した理由がバケネズミに襲われたことであるということが分かり、どうやら大人たちはマモルをですね選別対象にして認定してしまったと、
うん、なるほど、
排除しようとしていると。なのでまあ最大多数の最大幸福のためにマイノリティが犠牲になるのは仕方ないよねって言ってたさっきたちなんだけど、いざ自分たちがマイノリティの対象になった時に、では彼女たちはどうしましょうかっていうのがざっくりあらすじというのがあらすじでございます。なるほど、はい、
じゃあ守が何でかはまだ分かってないね、最初の方では。
守がなぜあれだよね、
対象になった
対象になったかはあんまり明らかにならないけど、ちょっとね守メンタル弱いというか、
あ、そう、じゃあ病気の因子を持ってるかもしれない。
おとなしくてなんか内に抱え込むタイプで、うん、なんかこう、うん、だからまあ、ある時もしかして爆発すんちゃうかみたいなので思われたのかなみたいなことは示唆されるけど明確じゃない。
うん、
でそのなんか理由も結構ね恣意的だったりする。明確な判断、シビラシステムみたいなのないから、多分こうじゃねとかって言って、
その辺はちょっと、結構設定がふわっとしてる、ね。
ふわっとしてるし、おそらくふわっとした判断基準の上で排除しているのが実態であるっていう、
あ、まあ、そういう社会構造にしてるわけ、社会し、うんうん、してるわけ。
そうそうそう、だから あいつがやばいっつったらもう排除されるっていう、ね、うん、よくないよねっていう、そうそうそう、はい、というのが新世界よりでございます。いかがでしょう、ここまで聞いていただいて。い
や
い
や、まあなんか当時の感じはしないでもないなという感じがする
よな。そうだよね、確かに。はい、そうなんですよ。2000年代後半から2010年代っぽいすごいテーマ設定というか、なんかそういう系の作品はその時代すごいよく生まれたなって思っており、ね、うん、まあこうなんか信頼できない大人とかわからない世界のルールみたいなのが明らかになっていき、でそれはその最大多数の最大幸福 VS 人間の自由みたいな、どちらを優先するべきかみたいな話でありみたいな。はい、で結構でなんかね、この作品がすごくいいなと思うのは、なんかこうその当時の空気感がありつつ、割とね主人公サイドが加害者なんだってことを自覚させるような物語展開になっているのがすごくいいところだと僕は思いますと。でこの物語実はクライマックスがですね、さっきが26歳の話があるんですよ、この後で。12歳14歳、まあ要は14歳で守る失踪で26歳の時のやつが一番クライマックスなんだけど、まあ、そこの26歳の時点で大人になったさっきもやっぱり子供を選別したりとか、うん、そのバケネズミを奴隷として飼育するみたいな、うん、罪を犯してるんですよ、はいはいはいはい、でその中で平凡な生活というか大きい保持していることが、まあ、やってるんですよ、はい、あんたやってましたよねっつって、でそういうなんか被害者の視点だった子供の時のさっきが大人になって加害者になってて、それによって自分が幸せになってるっていう、はいはい、両方の視点を行ったり来たりすることでこう読者の感情を揺さぶるというか、
ね、
そうそうそうっていうのをやってるのがユニーク、なんか時系列の変化があるってねみたいなっていうのがすごくいい。この物語はなんかなんていうんですか、誠実だなって思うというか、
ね、
うん、っていう感じで、この、
まあ、ある種救いはないけどね、
救い、そう、うん、そうなんだよ、救いがないんですよ、うん、この物語。そう で、っていうのが、でも、この物語のメッセージは結構そこだと思ってて、こう、いかにシステムのルール改変をするか、みたいな話というよりは、いや、お前らも加害者やからさ、うんうん、そこのとこ自覚せよ、みたいな、うん。そういうね、作品なんですよね、はいはいはい、これは。だから、あんまこう、なんていうの、あの、アニメ化とか漫画化してて派手な展開があって、うん、こう俺たちがルールを変えるんだぜみたいなというよりは、はいはいはい、お前らも加害者やからなみたいなっていう感じのやつで、そういうののメッセージを伝えるためにすごい、あの、なんていうの、そのどうして今の状況が生まれたかみたいなところにリアリティを頑張って持たせてるから、それが割とそのあのこの作品の魅力を生んでるなみたいな、ね、そうそうそう思ったっていうのが、はい、この作品のですね、はい、でございます。
全何話？
全ね20話あります。あ、やっぱ12歳編14歳編20歳編ってあるから、あ、正直ね、あのね、初めの10話ぐらいではね、あんまりね
面白くなかった、
ね、
でも その今まあ最後のざっくり最後の展開まであったけどさ、それを20話で描くんや。今その中には他にもっとちょっとしたエピソードみたいな
ない。12歳編14歳編で、まあ、26歳編がメインだから、
うん、
やっぱり26歳編がやっぱ一番盛り上がり。
ああ、そうなんや。でも そこはそのいなくなったなんとかくんの話はあんまないってこと。
マモルくんはね、うん、いなくなってしまった後、まあその後どうなったかは描かれるっていうか、あの、うん、
まあ、一応
マモルくん視点では描かれないけど、うん、
一応一個の決着はつくけど、
まあ、うん、でまた悲しい、救いのない。
ああ、まあ救いない、
はい、
なるほど、ね、
救いがないんですよ本当ここは。でもすごく残酷、うん、っていう。そうでね、あの佐藤さんがちょっと好きだと思うのは、ね、この作品サブタイトルがあって、偽りの神に抗えみたいなサブタイトルがあるのよ、うんうん、でこの意味がなんかね26歳編でようやくわかるので、
なるほどね、
はい、偽りの神とは何なのか、
なるほど、
はい、とかが割と面白いかなみたいな。
なんかその、はい、もうその初作品にだけじゃないけどさ、うん、その当時の日本のアニメ漫画作品ってやっぱそれこそさ、なんか前回サブスタンスの話しましたけど、うん、なんかシステムに対するファイティングポーズというよりは、うん、システムに飲み込まれる人間の物悲しさみたいな方が多いよね。
無力感がね、
無力感が多いよ、うん、だから俺ちょっと反省したのはさ、うん、あのサブスタンスの時に俺こういう結末やったらよかったんかなっていうのをさ、うん、ちょっと皮肉も聞いてたりとか、あれって結局さ2000年代アニメとかのさ影響やなって
確かに
ちょっと思っちゃった
な。確かに確かに確かに、うん、
どこか人間の皮肉って終わるって文脈はさ、日本の作品ってそんなにファイティングポーズを取らんというかさ、
確かに
いい意味でも悪い意味でも、
うんうんうん、
どこか個人の物語として大きなものには抗えない、
うん、
そして私たちは今日もこの日常を生きていくんだみたいな、
まあまあまあね、うんうん、
悲しみで終わるじゃない。
まあ一応この作品は一応まあ、まあ、何も解決策は示せないけど頑張らないとって言って終わるんだけど
そうでしょ、うん、そうそうなん
だ、うん、そうね、うん、そうだね、
ファイティングポーズを取らないじゃないですか、うん、
まあまあまあね、
うん、だから俺ちょっとサブスタンスの評価を変えないといけないから、
あ、そういうことね、
思っちゃったね、はいはい、
ぶち壊すん
だと、ぶち壊すんだ
いくぞ
っていうエネルギーはある種大事なのかもしれないなと今の話を聞いてちょっと思う。
むずいのはさ、それはそれでそのさ、あの2000年代の表側ベンチャー企業ワッショイの時のさ人たちはそっちじゃん、ぶち壊せばいいじゃんみたいな、
既存権益の岩盤破いてやるぜみ
たいな。あ、そうそうそうそうそう、ね、だからどっちもどっち的なところはあるかもしれない、まあね、はい、
なるほど。
でちょっともうちょっと話があるとすれば、まあ、俺なんかこのさ、あの呪力がテーマじゃない、
うん、
これ、うん、呪いの力で動かす、
呪力のやっぱ呪いの力なんだ。
そうそうそうそう、でふと思ったんだが、呪力をテーマにした作品って現代は呪術廻戦ですよね。
あ、俺もやっぱ呪術廻戦が頭に来た
って、ね、あ、佐藤さん知ってる呪術廻戦のストーリー知ってる、
うん、もちろん知ってる。
あ、うん、あれさ、俺すごい呪術廻戦見て面白いなと思うのは、最大多数の最大幸福かマイノリティの自由かみたいなテーマは五条先生が高校時代の時でもうすでに終わった話として提示されるじゃない。
おお、そうやったっけ。
あの、あ、今ね、あのアニメの映画がちょっと前にやってたんだけど、あの五条先生とあの、の親友、高校時代の親友 の、まあ、ゲトウ君、ゲトウ君、ゲトウスグルはいいんだけど、ゲトウスグルは呪術師だけの世界を作ろうとするのよ。で呪力を持たないやつを猿と呼ぶのね。自分たちが、
ああ、
その なんか自分たち中心の社会、で俺はもうマイノリティだと、でうん、っていう、だからそので、いや、自分がその今のマイノリティの世界だし、幸せになれないと、笑顔になれないとっていう話なのよ。
うん、
でも呪術廻戦のスタートはもうそれは終わった話ですと。
まあまあまあ。
うん、でそれを踏まえて、そのあの飯田鳥くんが、
はいはい、
どうその
生きるかみたいな、
そうなのよ。
よく生きるか。
でもあんま彼は社会システムがどうかとか興味なくて、自分と
個人の、ね、
そう半径5メートルの幸せにしか興味がない、うん、そうそうそう。でもサバサバしててさ、もう個人の自己実現に向かって努力する、
いやもうその価値観しかなくない、
そうそう、うん、
だから多分そう、2010年代の無力さが今に来てるんよ、
う
ん、
そうそう、うん、
だからもうシステムはもう抗弁できないと、戦えないと、うん、でなんかそのシステムの中で生きていくしかないねっていうふうになったら、うん、もう自分個人がどう社会と折り合って生きていくか、
そうそうそうだと思う。
っていうミニマムな物語になってる。
うん、ってやろうと思う。
で、たまに社会、自分の半径5メートルに侵害してくるやつは暴力でやっつけるぜ。
そうだね。
みたいな、自分の半径5メートルを守るぜみたいな、
うん。
守りたい世界があるんだっつって。
そうそうそうそうそう。そうそういう。
ただ私の守りたい世界（括弧、半径5メートルに限るの）。
うん、そうだと思う。うん。
そうな
んだ。っていう感じ。
なるほどね、
に今だいぶこうなってる。だからちょっとなんていうの、呪術廻戦はなんかそういう新しいだなと思って。
いや別にね、そうそうそう、うん、だからまあそういう意味ではさ、日本のアニメがそのなんだろうな、政治的なるものから距離を取ってるっていうことだとは思う。
ああ、個人の物語の方に行ってるとかね。
システムとか、まあ大きく言えば政治みたいな、うん、社会をどう組み替えていこう、作っていこうっていうところからはもう全部距離取って、
うん、
お話を作っている。でもそれ多分あのアニメだけじゃないんだけど、
うんうんうん、
でもハリウッドとかは割と政治的なるものに対して挑戦するみたいな、
そうだね、
のが結構ある。
まだそれを捨てられない、
捨てられないし、捨てるべきではないとか、まあ、でそれどっちがいいかもまあ何とも言えないけど、まあねまああんまり個人の物語って言いまくるのもな、それはそれでっていう、
まあまあね、
ところあるから、うんうん、まあそれは確かにそうだなと思いますね。
ね、そう。で、俺それを思った時にさ、やっぱこうさ、うろぶちげんさんみたいなさ、はじめとした2010年代の人気作家がさ、じゃあ今なんかモデルチェンジをできるかっていうと結構きついじゃない。うん、
きつい。
うん、だからそういう、だから今こう作家がこう新陳代謝が起きるのもさ、だからそういう構造なのかなみたいなことを。うん、思いながら、
なるほど、
ね、はい、この作品を見て、なんかちょっとなんていうの、ややノスタルジーを感じながらこの作品を見つつ、ね、あ、でも呪術廻戦と対比するとこうなんか作品のさ、こう感じが大きく変わってんだなって思って、
まあそうやろうな、
うん、
だからどうやってその普遍的な物語と向き合っていくかっていうことだよね。
う
ん、
そう、
うん。
でも俺ね、やっぱね、呪術廻戦のゲトースグルに共感しちまうんだよね。だからちょっとまあその辺はね、
だからさ、ああいう作品もうまいのはさ、うん、別にさ、そのいわゆる敵側というところでさ、敵味方ってイデオロギーもさ、
うん、
あんまりまあもうあるようでないようなところで、
うん、
相手にもやっぱ理解できますみたいな、
そうだね、
一定理解できますみたいなのがないと、うん、多分ヒットできなくて、
うん、そうだと思う、うん、
だからだと思いますけどね。うん、なるほどね。
はい、ちょっとあの自分初めてこう自分の価値観がもう時代遅れになっているのかと思って、個人の物語があれなんだなみたいな、
まあね、そうですよ
っていうね、そうみたいなことの兆しをちょっと感じながら、
いやだからその中でも変わらない価値観をさ探していっていこうよ、僕ら
僕らお前どっかで借りてきたようなことを言いやがって
僕らさ
僕らって
自分とは何かって
言うとこんない
よ、もう内面の世界にこれこもるしかないような気もする。
あ、そういう
の、己とは何か、人間とは何か、
うんうんうん、
生きるとは何かっていうもう根源的な問いの方に泳いでいくしかない。
ああ、そうね、やっぱこ個人のね、
お、そうそうそう、だからもうさ、うん、やっぱそうなるとやっぱ政治的なものとか社会的なものからちょっと距離取りつつさ、
うん、
物語を作っていくしかもうなくなっちゃうよね。
そうだね、
うん、もうだってみんな傷つけてくるもの
お前そうやな、確かに、
うん、そうやろそういう創作
怒り信じみたいなこと言い始めたらね、
怒り信じ、いや怒り信じは自分の中にこもってるけど、自分の
ああそういうことね、
海の中にをどんどん探っていくというか、
なるほど、ね、
普遍的な問いの方に行くというか、
はいはいはい、なるほど、
だからだいぶ抽象性が高い話だけど、うんうん、っていうね、
はい、 そう、まあ、みたいなことをちょっとこの作品を見ながら、あのなんか、うん、おもろいなとかちょっとやっぱ違うなって思いつつ、
だからやっぱそういう意味ではやっぱ定点観測をしなきゃダメよ、やっぱアニメもさ
俯瞰的にね、あ2000年代
に おもろない俺に合わへんとかって言ってるんじゃなくて、やっぱ今のアニメも見てやっぱ比較していくっていうのが必要なの、
ね、まあまあね、
確かに俺らもさ、もうこれ口に合わんなって言ったらもう口にせんやん、時間もないしさ
まあまあそれな、
もう忙しいから、う
ん、確かに
頑張ってアポカリスプホテルも最後まで見なあかん、
ね、見ろよお前最後まで、
そら見る、クーロンジェネリックロマンスも見るよ
クーロンジェネリックロマンス
全部見るよ、まあ、
そうか、
な口に合わんなと思ってもこれが時代の価値観なんかもしれんっていう、
確かに、うん、そうやな、
そういうこっちゃ、
うんうん、じゃあクーロンはよろしく
お願いします、新世界よりね話して
、はい
はい、というわけで今日ご紹介いたしましたのは、
はい、クーロンジェネリックロマンスじゃなくて、新世界よりでございます、はい、
はいはい、ぜひね、ネットフリーとかアマプラで見れます
かね、アマプラで無料で見れます、
はい、はい、ぜひねそういう配信系で見ていただければまた違った扉が開くのではないでしょうか。週末作戦会議室ではお便りをお待ちしております、
お便りはですね、週末作戦会議室で検索していただいて右上に あのお便りというボタンがありますので、そこからメールフォームでお待ちしております、はい、
はい、はい、X もやっています、週末作戦会議室で検索してみてください、
はい、お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます、
はい、ということでね、はい、今日は、まあ、ノスタルジックといいますか、はい、2010年代のアニメを、見るということで、うん、新世界をしました、
はい、
まあ、ちょっと冒頭の話じゃないですけどね、うん、おすすめのアニメ、うん、古いおすすめのアニメって言われた時に俺ちょっとピンときたんですよ、
う
ん、あ、普通薄いあの古いおすすめのアニメって言われた時に俺今サイコパス以外なんかパッと思いつかんなと思って、なんかあります、
え、古いおすすめのアニメ、
古い、まあ、2010年代
何でもいいよ、何でも、あ、でも待って、アニメ化されてない、あのゴーストスイーパー三上は
アニメ化されてる、
ちゃうねん、あれアニメ化されてんねんけど俺の好きな部分はないねん、そう、
うん、
だ好きなアニメとして紹介できる
の、まあ、まさにね、そのリメイクブーム、リバイバルブームじゃないですか、うん、サンデー系はもう
確かに、
ね、高橋留美子の作品をもう作り直したり、
そうやな、
まあ、ジャンプもルロケンを作り直したり、
あ、確かに
してる中で、うん、まあまあ今ね、まあ、それもちろんですね、今の挙げたのは漫画原作のアニメをですけど、うんうんうんうん、それこそワンピースも作り直すっていう話
が
あり ますから、
うん、
まあ、リメイクリバイバルの流れはあると思っていて、その中でまた今まさにこの令和の時代、2020年代だからこそこの作品がまた輝くんではないかみたいな、
ね、なんやろう、ある、
なんかあんまピンとこない、
俺もハンターハンターしか出てけへんねんけど、どうしよう、
まだ現在進行形やからな、まあ、まあワンピースもそうやけど、
昔
ハンターハンターはもうリメイクしてるしかしてるしな、
まあない、でもまあそうな、リメイクはしてる、なんやろう、あれかな、五代くんのやつかな、
メゾン一国、
メゾン一国かな、いやごめんちょっと何も出てけへんわ、なんかあるかな、おすすめの、今の若い人がメゾン一国見たらどう思うんやろな、
そうな、なんかあんまやっぱ時代に左右されへん作品の方がいいんちゃうかなとは思うよ、
なるほどね、
だからメゾン一国とかもうちょっと時代の古さが出て
まうんじゃない、まあまあまあまあまあ、まあ、確かに、
これがもうあと100年ぐらい経てば、もうざっくり昭和の、
そうやな、
昭和という時代みたいな感じで、
確かに、
まあ、俺らが明治という時代を見るような感じで見れると思うんだけど、
我輩は猫である的な、
そうそう、届く、昭和ってまだ手の届く範囲にあるから、
そうやな、
なんかあんまりなんか古で終わっちゃうかなという感じかなという、
確かに、
だからちょっとそういうのもね、だからちょっとまた今度やりましょうよ、
あの平成縛りで、
平成縛りのこのアニメ、
平成30年で一番良かったやつみたいな、
そう、
あの今でも通用するんじゃないかみたいな、
そうそうそう、
はい、いいねいいね、
で、まあ、もちろんさ、その中にさ、まあ、俺らサイコパスとかさ、うん、まあ、めっちゃベタなところで言えばエヴァンゲリオンみたいなさ、
うん、
そんなんではなく、
うん
うん、まあ、もっとメジャーなところを言ってもさ、例えばそれこそ ラザロとか見てくれてみたらカーボイビバップみたいなさ、
あ、
そういうのあとは高架機動隊みたいなさ、
はいはいはいはい、
とかではなく、
うん、
もっとマイナーな、
もっとマイナーでかつ今注目
してもいや誰かあげるやん。それこそ新世界よりは俺もう名前は聞いたことあったからさ、
あ
げる人いるわけ。まあちょっと2012年まだ平成よな、平成やな、平成って言ったらもっとマイナーで、これ俺しか知らんけど、俺しか知らんけど、俺しか進めてへんけど、
はいはいはいはい、オッケーオッケー、分かった、ちょっと考えとくわ。うん、
俺なんか俺ああそうやな、俺多分なこれあのまあ、まあいいや。
ないの。
いやいやいや。
あの。
まあちょっと思い出してきたな。今そうの言われるとなんか、記憶の中に波紋を落とした。ふわーっと広がって広がって
きた。あったなみたいな。
あ、は
い
は
い
は
い、
これあった。これ面白いと思った。
はいはいはい、はい、
うん。っていうのねちょっと思いました。はい、ということで、次回ですけれども、
はい、
またね、次回はまだ決まっていませんが、
収録日は決まってません。はい、
収録は決まってませんが、まあちょっとこんだけ引っ張ったもんですから、うん、
はい、
自覚とかね、
あ、次やりますか、
やりたいところですね、
はい、
アニメアニメでいきましょう、
そうしましょう、
うん、ということで、はい、次回は自覚ですかね。
OK 分かった、じゃあ
話をしましょう
か、見とくわそれまでに、はい、うん、
ということで、また聞いていただければと思いますね。
はい、
ということでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室、本日はこれにてお開き、
お開き、
お相手は私佐藤と
馬場でございました。
また聞いてください。さよなら。